ゆるリポート。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワークゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
それではパート2をお楽しみください。ゆるリポット。
いいもですね、はい、この方は割と高齢の方だった記憶があるんですけども、
はい、
これも同じようにですね、まあ、床下がこのままでは腐るということでですね、あの湿気てるので、
はい、
こう床下に換気扇をつけましょうということで、こう訪問販売の営業ですね、
あ、
まあ、つけませんかという営業でこのままではということで、
はい、
まずはそこから入りまして、
はい、
で次から次へとですね、はい、建物の工事をですね、
はい、
リフォームをしませんかと提案した事例なんですけども、はい、この方は高齢者でして、まあ、営業の方が自分の息子のようにこう接して親身にいろいろ話を聞いてくれるので、煽るのではなくて、こう親身になって次から次へと工事をしていって、トータル最終的にリフォームにかけたお金がですね、
はい、
1851万円で25坪の延べ面積なので坪単価74万円と、新築を建ててもお釣りが来るような金額。
25坪やったら全然新築でも、
はい、っていうリフォーム工事代でかかった事例でして、
床下からどういう感じで、
床下から次はトイレの改装からですね、外壁から屋根から、アルミサッシもですね、門扉も新設して、はい、トータル80万円ですね、1850万円ですね。これも必ずしも工事しなければいけないという内容ではないので、
はい、
もちろん払えないですよね、依頼者は。
あ、そうですよね、
はい、
後で請求来てえらいこっちゃみたいな話になって、
そうですね、
はい、あ、それもやっぱ弁護士さん
ですか。そうですね、はい、
こう煽るんではなくて、
この方は親身になって
、そうして心を許して
そうですね、で次から次へと
契約してい
って、まだその金額も妥当かどうかわからない金額で契約しているので、気づけば新築並みの工事費がかかったということで、まあ最初の話で単身者高齢者が増えているという
の
がありましたので、
独居の方とか結構最近増えてるし、
なので、まあそういった手口がの営業がありますので、まずは親族の方ですよね、まあ
ちょっと
まあそういう相談したり、まあ、成年後見受けてる人であればそういう方に相談したりとか、
そうですよね、
はい、自分一人で契約しないっていうのが一番ですね。
そうですね、はい、めちゃくちゃですね、しかし
もう一つも、これもですね、
あ、もう一つのケースですね、
はいはい、一番最初の、まあ、入り口が、
はい、
まあ、柱が腐っていると、
あ、
このままではとんでもないことになるという、ま
あ、
恐怖を煽るところから工事が始まって、
はいはい、
で、まあ、床下の工事と台所の下、はいはい、あとトイレの修理も、まあ、今すぐ必要であると思って、まあ、業務の工事をしたと。
だいたいピンポイントでそのハードル低いところから入ってきて、
そう、
これも必要ですよって言って、はい、どんどん増やしていくっていうパターンが、
これもですね、はい、まずは、はい、まあ、何通にもわたって特徴があるのが、はい、契約書がひとまとめではなくて、
あ、バラバラに
一つ二つ三つと
徐々にこう増えてく
増えていくという
のが大体のパターン。
そう、最初の工事がまだ33万円で、
ちょっとなんとか払えるかなっていう。
そうですね、
はい、
これが6月18日ですね、
はい、
これがお風呂の工事ですね、
はい、
一気に338万円
ですね。いきなりですね、
いきなり338万円の
柱が腐ってるところ
ですか。はい、お風呂の工事を
して、お風呂して
キッチンですね、
うわ、はい、
キッチンが330万円
です、はい、すごい金額。
室 7月の2日なので、はい、半月ほどで新しい工事が、はいはい、その2週間後に7月15日にトイレの工事が147
回すごい近く。これも結構
今見ればそう
ですね。これ払ってから気づきはったんですか。
これもおそらく払えないので弁護士さんに相談して、
払えなくて弁護士に相談して、
はい、死にたのはおそらく費用がかからないので、はい、
あ、補助金もいると
思います、
ね、はい、例えば堺であったら堺市の建築都市局の開発、
ね、はい、
長い名前ですね、これ開発調整部隊か耐震化推進室の方に一回問い合わせをしてみて、
はい、
そしたらそこに登録されている建築士の方が調査に来はるんで、
そうですね、
まあ、安心かなっていう、はい、ただし無料で助成金出るのでちょっと待たされるケースが
あるかもわからない、
あるかもわからない、
はい、
ちょっと待ってる間に待たれへんと言ったらもうそちらも
恥ずかしいですね、はい、まあ有料でやってくれるところに頼むといいんでしょうけど、費用が
どれぐらいかか、それも相場わかんないですね。
わからない、
待たされないんだったらこれでのルートで一回やって
みるっていうのが、はい、そうですね、っていうのが一番いいと思います。56年以降に建った建物でもちゃんとした工事が、ね、はい、行われているかっていうのもすごく不安なところだと思うので、
ああですよね、はい、
まず筋交いとかがちゃんと入ってるかとかですね、そういう、
それってどうやって見たんですか、天井に上がって見たらとか、
例えば、はい、まあ、小屋裏2階だったらどっか押し入れとかかどっかに点検口があればですね、
はい、
そこから小屋裏に入ったりとか、
あ、なるほど、
そういうのはできますけども、はい、2階とかも押し入れとかにですね、
はい、
点検口が
上にこう、
はい、あれば、はい、まずはあれですね、はい、56年以降でも、はい、検査済み証が、
あ、そうですね、
ちゃんとあるかどうかっていうのをまず確認して、
まず確認して
ということです、
ね、はい、はい、56年でも、まあ、建築確認書があれば、まあ、
56年以前は建築の検査済み証があってもですね、
はい、
法律がそこまで求めてないので、
あ、
そ
っか、ちょっとその辺はあっても、
はい、あっても
だこと、その一級建築士のお仕事ってどんな内容かっていうのはちょっとこう、
はい、
一応知らない方もいると思うので、
まず、はい、建物っていうのは、まあ、建築士しかまあ一応建てれないことには設計できない、設計ですね、2級建築士1級建築士によって建てれる規模とかも決まってます。
大体どれぐらいの規模って、
1級建築士はあの何でも建てれるという、設計できるというですね、2級になると構造とか階数ですねとかがまあ制限されてくるということです。3階建てまでは大丈夫だと思います。
2級でも
構造によりますけども
設計できるけど、まあでも8階とか10階になればもう一級じゃないと無理だっていう
の設計になってきますね。
あ、なるほど、
はい、まあ設計の方もいてますし、はい、一級建築士持ってても現場監督の人もいてますし、はい、いろいろいてると思いますけども、はいはい、設計事務所の建築士は、ま
あ、
図面を変えたりですね、
あ、
はい、まあ、その図面を今度は、まあ、行政にですね、
はい、
確認申請という形で、
はい、
このような建物を建てますと申請しまして、
はい、申請して、
はい、今度はその計図通りに工事が行われているかっていうのを現場管理に行きます、
はい、
適切に工事がされているかというのをチェックするっていうのが、まあ、大きな業務の内容だと思います。
そしたら最後にちょっとまとめ的な感じで、
まず中古住宅を買うときはまずあの検査済み証があるかないかっていうのがまず一つ重要ですよね。
中古住宅を買うときはですね、はい、
で、まあ、すでに住宅があって単身者高齢者の方はそういう、まあ、訪問の営業の方とかが来たときにはまあ慎重になって簡単に、まあ、言われた通り、
はい、
サインをしないと契約しないということで、まず誰かに相談、
そうですね、
相談して、一人で全て決断しないということが大事じゃないかと思いますね。
はい。
はい、
その、奈良でっていうのは、なんで奈良でされたんですか。
地元は堺なん
ですよね。
親戚が住んでたというのもありまして、
はい、
すごくのどかで環境がいいなと思ったので。
ああ、え、家とかも安いんですか。
土地が、はい、まあ、大阪に比べれば安いので、
は
い、建てやすいかなと。
あ、そしたらいろいろお聞きしたいと、またよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、はい。
ポッド、いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想を
お待ちしています。